ルカの福音書22章。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。さて、杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを遣わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水がめを運んでいる男に会うから、その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は、 一番年の若い者のようになりなさい。また、治める人は仕える人のようでありなさい。食卓につく人と給仕する者と、どちらが偉いでしょう。無論、食卓につく人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって、給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ、私のさまざまな試練の時にも、私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら、老であろうと死であろうと、覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は、財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は、罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼らは言った。主よ、この通りここに剣が二振りあります。イエスは彼らに、それで十分と言われた。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われた。そしてご自分は、弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよせずに祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。十二弟子の一人で、ユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか、と言われた。イエスの周りにいた者たちは、事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうかと言った。そしてそのうちのある者が、 大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまで、と言われた。そして耳に触って、彼を治してやられた。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は、私が毎日宮で一緒にいる間は、私に手出しもしなかった。しかし、今はあなた方の時です。暗闇の力です。彼らはイエスを捕らえ、引いて行って、大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや、違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。さて、イエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰か、と聞いたりした。また、その他様々な悪行をイエスに浴びせた。夜が明けると、民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストなら、そうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言っても、あなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねても、あなた方は決して答えないでしょう。しかし、今からのうち、人の子は、神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか？するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれです、と言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか？私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだから、と言った。